内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日はこの方をお呼びしました。では自己紹介お願いします。
はい、皆様はじめまして。元プロバスケットボール選手、身長183センチ、金本と申します。私は、高齢の方の住まいの窓口として、今活動させていただいております。おばあちゃんのための不動産屋さんという、ネーミングで活動させていただいてるんですけれども、まあ、おじいちゃんっていうのはダメなのかっていう、すごい、聞いていただけるんですけれども、まあ、独り身の方にも安心できるような不動産屋さんっていうところを目指して活動しておりまして、まあ、できることとしては、お部屋探し、施設のご紹介、あとはお家の売却をさせていただいております。その活動を広めるために、ボッチャという、スポーツをさせていただいておりまして、そちらを、豊中の支援事業の方でさせていただいたりとか、施設さんの方にお伺いして、まあ、その、体を動かす喜びであったりとか、コミュニケーションを取る楽しみっていうのを、味わっていただきたくて活動させてもらってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では、早速、今ね、元プロバスケットボールの選手っていうことだったんですけど、今のお仕事を始めるきっかけはどうだったんですか？
そうですね。もともとバスケットボール選手っていうのを5年前にやらせていただいてたんですけれども、うん、まあ選手時代に、まあ実家がちょっとプチ地主みたいな感じだったんですが、なんか土地の相続のことですごい揉めちゃって、まあ母がメニエルになったりとか、親族とすごい疎遠になってしまったりっていうところがあったので、単純に土地のことで揉めたんで、土地の勉強したいなっていうところで、不動産屋さんを始めました。
だから自身の体験を生かして、このお仕事を始められたっていう感じですか？
そうですね。はい。もう何も、右も左もわからず、なんかその時に司法書士さんっていう職業を知らなかったんで、安易に不動産屋さんかなみたいな感じで始めました。
そういうことだったですね。あ、そうです。
はい。
じゃあ、逆にね、その土地で揉めた時の経験があると思うんですけど、それを今の仕事に活かしてるっていうところは、どの辺を活かしてますか？
そうですね。活かしているところで言うと、相続っていうところで、まあ、問題が発生する前に、遺言書を書いていただいたりとか、今ですと、登記の義務化っていうのが、もう当たり前になってきてると思うんですけれども、もちろん、まあ、事前、何かトラブルが起こる前に、事前にしていただくような、啓発をさせていただいたりですとか、あとはですね、一番そうですね、相続とかっていうよりかは、まあ、介護とかで揉めるところになるとは思うんですけれども、やっぱり認知症になる前に、手元金を作るってすごい、息子さんとか娘さんにとって大事だと思っていて、やっぱり、介護費用であったりとか、まあ、介護負担っていうのを誰かしらがしないといけないので、そういったところで、まあ、その認知症になる前に、まあ、資産の整理をさせていただいたりとか、そういったことを、まあ、不動産屋さん一人でできることっていうのはすごい限られてるんですけれども、まあ、資料の先生だったりとか、まあ、FP の方と一緒に取り組ましてもらったりとか、そういったことをやらせていただいております。
例えば、どういうふうなきっかけで、お客さんっていうのは、問い合わせありますか？
そうですね。まあ、私のところで言うと、まあ、仲良くしていただいている地域包括の方であったりとか、今までのお客さんであったりとか、あとは、福祉系の方が結構周りに多くて、まあ自分がこういうことをやってますっていうのは随時お伝えさせてもらってるので、まあそこからご紹介があるっていう形ですね。
そうです。わかりました。じゃあね、いろんな、ケースね、案件であったりってあるんですけど、 今この直近で、こんなことあったよっていうふうに話せれることってどんなことですか？もちろんお客さんの絡みがあるんで、話せる範囲で大丈夫です。
そうですね。おばあちゃんのための不動産屋さんっていうところで言うと、ちょっと前の話になるんですけれども、堺の方の、団地があったんですけれども、そこで手元金が100万円しかないっていう、おばあちゃんいらっしゃりまして、で、100万円っていうと、例えば、お風呂が壊れたってなった時に、もう120万円とかかかっちゃうんで、もう手元のお金がなくなっちゃうっていう話になってくるんですね。っていうところですごいご不安に思われてて。で、弊社でハウスリースバックっていうものをさせていただいているんですけれども、どういったものかっていうと、お家を、買い取りしますと。単純に入居者さんから言うと、売りますみたいな形にな
そ
るん
ういう
で
こと
す
ね。
けど、普通売った後って、引っ越さないといけないじゃないですか。
確かに。
ただ、売ったけど、そこに賃貸で住めますっていうのがハウスリースバックになってて、なんで手元金を一気に、その方やったら、900万円ぐらいやったかな。手元金が増えて、で、その賃貸で暮らせるっていうことで、当初だったら、もうその、本当にお風呂が壊れたら、もうダメだね、みたいなだったんですけど、すごい単純計算なんですけど、10年ぐらいその後お住まいさ、することができるようになって、すごいその方は喜んでくださったのが印象的でした。
いや、このハウスリースバンクを使うと、さっきの事例で言えば、家を売って、家主さんじゃないな、これは何て言うんだ、借り主さんかな。借り主さんとして賃貸で入ったら、もしお風呂が壊れたらどうなるんですか？
お風呂が壊れたときは、買い取りしてくださった持ち主さんですね。が直すっていうことになるんで、そういったリスクもなくなるところもいいところかなと思います。
特に長期で、住んではった人はこの手を使うと手持ち金が残るっていうイメージですよね。
そうです。もう、おっしゃる通りで。
ですよね。あ、そうか、例えば10年、20年住んでたけど、この家住みたいと。でもちょっと維持管理大変やなという
そう
人
です
とか
ね。
はもう、タイミングやってことですね。
そうですね。バッチリの理解でありがとうございます。
いい乗り換えのタイミングですよということなんですね。そうか。なら、そうですよね。じゃあ、年齢層、ターゲットとしている年齢層はいくつぐらいの人になりますか？
そうですね。私のお客さんで言うと、70代以上の方がすごい多いかなっていうイメージで、お問い合わせいただいているのは、娘さんだったりとか、息子さんだったりとか、あとは、市警の地域包括センターの方とか、そういった形になります。
そっか。じゃあ今、活動されているエリアっていうのは、どの辺のエリアが多いですか？
そうですね。結構、広範囲にわたっていて、堺市南区から、豊中の方まで、
だいぶ
ど
です
こ
ね。
も、お伺いしますというところ。
結構端から端まで動いてるんですね。
そうですね。特に店舗は構えてなくて、やっぱというと本当に完全に紹介でやらせていただいているので、そういうところがいい、店舗構えないいいところかなというふうに、そこにいなくていいというか、
確かに。
してま
です
。
も、行くところどこ行って仕事してくるって感じですね。
そうですね。
そうですね。そういう、このね、お仕事をしてるときに、一番気をつけてることってどんなことですか？
そうですね。一般の、年齢層のお客様、一般の年齢層のお客様っていうのは、例えば購入されるような、お家を購入されるような40代の方とか、30代の方とかと、気をつけてることっていうのは一緒になるんですけれども、やっぱりお家を売却するっていうのは、なんていうんですかね。結構大きいことだと思うんですよ。ずっとその思いの詰まったようなお家を、売るっていうふうになったときに、やっぱりご不安に思われたりとか、そういったことも多いと思うので、で、あとはそうですね、 まあなんかその騙されるんじゃないかとか。
ああ、はいはい
はい。
はい。
や
詐欺ら
っ
れ
ぱ
る
り、
んじゃないかってやつですね。
そうですね。やっぱりなんか不動産ってこう見えない部分って結構あるので、なんかそういったところをしっかりご説明させていただくっていうところと、まあご飯に思われながらこう取引をするとすごい、特に高齢の方って、なんていうんですかね。体にもご負担があるので、しっかり密にコミュニケーションを取らせていただくっていうところと、あとは体力的なところで、まあなんか朝しかもう動けないよみたいな、もう午後になるとしんどいですみたいな方もすごい多いので、まあ、役所と届けであったりとか、あとは、お引っ越しの際ですね。まあ断捨離の手伝わせていただいたりとか、は、もう本当に手元金がないっていう方とかは、もう私がなんかバイトを雇って、もう全部荷物とか持ち出しをできるだけ安く済ませてあげたりとか、あとはですね、まあ、あんまり良くないかもしれないんですけれども、まあ、確定申告っていうのをしていただくと、税金がすごく安くなるっていうケースがあるんですね。で、それってでも、ご家族とかがいらっしゃれば、その方がやってくださると思うんですけど、一人身の方って、なかなか自分でその税務署に行って確定申告ってできないと思う。なんで、私が代行するのは基本的にダメなんですけど、まあ、例えば売却があったっていう時に、まあ、契約書類とか全部集めさせてもらって、まあ、税理士の先生に投げさせてもらって、で、まあ、確定申告の時期ですね。2月とか3月とかに、もう、勝手に、税理士の先生が安価でしてくださるっていうシステムを一応作って。
作ったやつを。
はい。
先
そう
生、
いっ
ほん
た
なら
ところ
結
で。
局です
はい。
か。周りにはほんなら関連してる、どう言ったかな、事業の人がいてはるっていう感じですか。
そうですね。相談先はたくさんいらっしゃいますし、すごい助けていただいてます。
そういうことですね。司法
はい。
書士の先生であったりとか、宅建持ってる人であったりだとか、っていうふうにやりながら売却を上手に進めていってるっていうのをお手伝いしてる感じ。
そうですね。私自身も宅建士は取得させていただ
持っ
い
て
て
る。
るんで、はい。何かあった時にすぐに相談できるような方は、いらっしゃいますね。
そういうことですね。わかりました。で、今日ね、さっき自己紹介の話の中で出てた、ボッチャの活動っていうのを教えてほしいなと思ってるんですけど、どんな活動をされてますか？
はい、ありがとうございます。まずなんか、ボッチャっていうのをお伝えしたときに、まあ、どんなスポーツなんかなっていうのをイメージしにくい方が多いと思うんですけれども、まあ、なんか、ざっくり言うと、カーリングの、こう、なんですかね、ボールを投げるバージョン。なんか、地面を、地面に、こう、なんて言うんですかね、カーリングって氷上に転が
そう
す
で
み
す
たい
ね。
なイメージがあるんですけど、それの運動場バージョンみたいな感じで持っていただければいいかなと思います。
なんて言ったら、年代的に通じるか分からへんけど、おっきいおじゃみみたいなやつ投げるやつやもんね。何？おじ
そ
ゃ
う
みっ
で
ていうの？おてなまじゃないな。
そうです。
なん
お
か、
手玉
三つなんかね、あ、おてなまか。おてなまみたいなのでっかいやつやね。確か。
そうです。そうです。はい。ありがとうございます。なんかそれを今、ですね。豊中の支援事業みたいな形で、まあ、高齢の方の、スポーツサークルみたいな形で、豊中の方でやらせていただいてて、で、それを、施設さんの方にもレクリエーションとして、持っていてやらせてもらってるっていう形になります。
そういうことですね。スペース的には、私、施設さんでやってるっていうと、大体施設の中でやるときのスペースはどれ
はい。
ぐらい必要ですか？
本当にね、どれぐらいですかね。本当に前はやったのは食堂でもうなんかサイドに机どけてやらせてもらっ
避け
た
て。
りとか。なんで、全然スペースは、狭くてもできるかなっていう感じですね。
そんな感じですね。
はい。
ボッチャは結構、障害のスポーツをしていたメジャーですもんね。
そうですね。パラリンピックスポーツ
で
に
すよ
も、
ね。確
なっ
か
て
ね。
るの
パラリン
で、
ピックに
はい。
も入ってましたもんね。
はい。
では、
なんかどんな方でもできると思います。
この、この、坊ちゃんに、知り合ったきっかけってどんなんやったんですか？
そうですね。もともとは、モルックをされてる方がいらっ
あ、
し
モ
ゃ
ルク
りま
ね。
し
はい
て。
はいはいはい。はい。
なんかそれがすごい楽しかったんで、モルックをちょっと広めていこうかみたいな。っていうのも、なんかスポーツとしては私的には何でもよくて、どちらかというと、まあお部屋探しとか売却の時に関わるおじいちゃんおばあちゃんとかが、やっぱりなんていうんですか、お部屋探しとかしてるとすごい仲良くなっていくん
確か
で
に
すけ
ね。
ども、なんかそういった時に、すごいしっかりされた方でも、なんか詐欺にあったことあるねんな、みたいな話って結構多くて、まあそういった方の、まあ相談窓口じゃないですけど、まあ何かコミュニティがあって、まあそこに集まることができたら、まあそういう意見交換とかもできるかなと思ってて、まあそういった流れで、まあ、何か、まあみんなで集まる、なんていうんですかね。
集まっ
共
てで
通
き
の
る
目
こと
的
で
み
す
たい
ね。
な。
共通目的。はいはいはい。
あればいいなっていうのはすごい思ってて、で、できたら、まあ運動とかの方が、私はもともとバスケットしてたんで、楽しいな、みたいな感じで、まあ始めようってなったのが、モルックだったんですけど、施設の中でやるって考えたときに、モル
困りますね。モル
ク、
ク
そうです
は
よね。
めんどくさいな、あれは。あれちょっとめんどくさいな。結構ガ
そう
チャ
なん
ガチ
で
ャ
す
音鳴
よ。
るし、羽に木自体が跳ねますからね、やっぱりね。
そうなんですよ。で、すごいやっぱり傷つきますし、
確かに、はい。
なんかどうしようかなと思った時に、ボッチャいいやないかと思いまして、で、ボッチャにさせていただいたっていうところですね。
いや、多分、施設受け入れから、もう、モルック施設の中でやる言うたら、ちょっと苦い顔しますね、やっぱり。
そうですよね。なんで、まあ、外でやるっていうのもいいかなと思ったんですけど、雨天の時とかもありますし、
そうですね。ね、それで室内スポーツっていうのはできたら、確かにボッチャやったら、まあ、言ってもそんなに飛び散ったりせえへんし、ある程度の範囲内でね、できるっていうことを考えると、受け入れやすそうな感じしますね。
そうですね。もし、やっぱり皆さん、なんていうんですかね、障害者スポーツっていうところもあって、高齢の方でもう、車椅子の方とか、まあ、立てない方っていう方々も気軽に参加できるっていうところで、すごい、そこもいいかなと思いました。
そういうことがあって、やってるわけですね。ほんなら、まあ、坊ちゃんのスポーツを通しながら、孤独を救うみたいな感じですね。
そうですね。ありがとうございます。
なんか、そんな感じ。ね、一人暮らしで、まあ、一人暮らしも大事やし、ただ、みんなと喋るとこも必要だよねっていうコミュニティになんかつなげていくっていう活動されているのかなっていうふうには感じました。
そうですね。本当に、でも、なんていうんですかね。特に、高齢の男性の方とか、あんまり出てこられない方が多いと思うんですけれども、やっぱりね、なんていうんですかね。まあ、ちょっと、本当に、言い方的にあれなんですけど、孤独死とか原因ってそういうところから来るの
そう
か
です
なと
ね。
思ってて、なんで、
なん
コミュニ
か、
ティってすごいいいかなと思ってます。
わかります。特にね、僕らもデイサービスとか見てると、なかなかデイサービスに来る男性の中でも喋んない人多いですからね。団体行動できない人いっぱいいてはるんでね。
そうですよね。なんか女性とかやったらね、なんかその輪を作るのがすごい得意な方が多いと思うんですけど、なかなか難しいですよね。
そうですね。やっぱ女性はコミュニティ作りやっぱ上手やなと。行った場所でしっかり自分のコミュニティを作って、ポジション作ってっていうイメージありますね。
なんでそういった方も、まあ、スポーツだったらね、共通の、やるべきことがあるので、とかデイサービスとかで言うと、すごいなんか、お遊戯会みたいや、みたいな感じで、
言うてありま
おっし
す
ゃられ
ね。
る、方もいらっしゃるんで、もうなんかね、うまいこと、ボッチャとかで、楽しめるようにしていけたらいいなって思ってます。
わかりました。じゃあ今ね、この、坊ちゃんの活動もしかり、おばあちゃんの住むところ探す活動もしかりなんですけど、 さあ、5年後、どんな風にこのお仕事になってたらいいですか？
はい、ありがとうございます。やっぱりですね、不動産っていうところで言うと、まあなんか詐欺に遭うんじゃないかとか、そういったお客さんすごい多いと思うんですけれども、まあ今もそうなんですけれども、そういった方に安心して選んでいただけるような不動産屋さんっていうところを目指したいなと思いますし、もっともっと、まあ相続に関しても、事前対策っていうのはいくらでも取れたりとか、あとは、先ほどお伝えした、まあ、認知症前の、こう、準備といいますか。で、なんかそのご家族さんとかも、すごい、楽になるパターンってあると思うんで、そういったところの啓発をしっかりして、できるだけ、その相続であったりとか、まあ、その介護のことで困る方が、減らせるような、会社にしていきたいなと思ってます。
わかりました。じゃあ、そのね、5年後の目標、今お話していただいた内容を、少しでも早く達成するには、どんなご縁があったら、達成できそうですか？
はい。ありがとうございます。やっぱりですね、そういった、高齢の方のコミュニティを持たれている方であったりとか、あとは、高齢の方に関わられる方に、から、まあ、啓発していただくことが一番、まあ、近道かなと思いますので、そういった方とか、いらっしゃれば、お話ししてみたいなっていうところはあります。
というのは、高齢者関係の仕事されている方で、そうですね、イメージで言ったら、まあ、在宅、要は地域のところで活動されている皆さんっていう感じですか？
そうですね。はい。ありがとうございます。
わかりました。そうですね、そういった方がおられたら、ぜひ僕らの方でもおつなぎさせてもらおうと思います。逆に、そうですね。私はこんな人とつながれますよっていうのってどうですか？自信を持ってつ
なが
っ
れ
てい
ま
きます
。
すよっていうのはどうですか？
い。つながっていけますよっていうのは、こっちがつなげ
そう
る
そう
と
そ
いう
う、
か、
つながって、つなげていくってい
ああ、
う。
そういうことですね。はい、ありがとうございます。相続関係とか、まあ、介護のお悩みに関わることで、まあ、事業さんで解決できることがあったら、事業さんの方とつなぎしますし、まあ、でも、介護とかも、すごい、なんか今本当に、介護関係での方に対して、まあ、相続っていうところを広めていきたいなと思って、まあ、週に3回ぐらい交流会に行かしてもらってるみたいな 状態になってて。はい。何か言っていただければ、誰かしらおつなぎできるかなと思います。
わかりました。
はい。
今日はね、お忙しい中、時間取っていただきありがとうございました。
あ、とんでもないです。すごい楽しかったです。
ありがとうございます。で、このね、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへっていう番組は、今日このように出てくれていただいた皆さんのね、喋ってくれる演者さんがいないと全く進まないので、ぜひ、近くにね、こういったポッドキャストを使って配信をやってみたいという方がおられたら、ぜひご連絡いただけたら、しっかり収録させてもらおうと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。今日は、収録ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、これで、終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。